皆様おはようございます。一言お祈りをさせていただきます。今朝は私たちの家で毎朝読んでおりますけれども、小畑進先生の今日の祈りというのがありますが、その9日の祈りがとても心に迫りましたので、それを一緒に味わって祈りとさせていただきたいと思います。9日、私は手のひらにあなたを刻んだ。イザヤ書49章の16節。天の御父よ、時として私はあなたが私の御父であられることを見失って、金切り声を上げ泣き叫んでいます。わずかな不幸や災害、悪い知らせに、まるで拷問者か殺人者の手の中にあるかのように恐れます。大いなる摂理の中に一切が収められているのだという信仰を、どうして簡単に置き忘れてしまうのでしょう。一切は、快も不快も、幸も不幸も、喜びも悲しみも、皆あなたのご存知のところであり、あなたの許したもうところであると、しっかり踏みとどまって乱心しないようありたいと思います。日夜あなたを天の御父と呼ぶのも、上の空でなく、真実あなたは私の自父であられるのだと自分に言い聞かさせてください。たとえあなたが原骨を振り上げてこられても、にっこり微笑んでこれをお迎えするほどのものでありますように。アーメン。今朝は出エジプト記の21章の2節以下のところを読んでいただきました。看板を印刷してあそこに貼ってるんですけれども、しもべの道は、栄光の道という字を書いて印刷が出来上がって、ふっと見たら、あれ、これ僕の道だよなとこう気がつきまして、これ振り仮名を振っとかないかんなと思って、まあ修法の方はひらがなの方に変えさせていただいたのでありました。僕の道は栄光の道じゃありませんので、そこのところをしっかり覚えていきたいなと思っております。前に旧約聖書の出エジプト記の20章の、10回のところを順番にずっと味わってきたんでありましたけれども、この21章以下についてはその10回に続くイスラエルの人たちのその生活のための指針といいましょうか、そういうものが改めて一つ一つ取り上げられて、御言葉として律法として与えられているのでございます。今日のこの2節以下のところにもですね、こういうふうな場合はこうしなさいというふうな、一つの例を挙げて、この御言葉が展開していくんですけれども、3節の頭の時ところにですね、あなたがヘブラ、2節の頭のところに、あなたがヘブライ人である奴隷を買うなら、買う場合は、もし買う場合はと、こういうふうに言い換えられると思うんですけれども、そういうふうに例えばの話が始まっていくわけであります。3節のところにもありました。もし彼が独身できた場合は、それから4節にもありましたね。もし主人が彼に妻を与えて、その妻との間に子供が生まれた場合はどうするか。で、今日のところの5節でありますけれども、もしその奴隷がというふうにありまして、まあ、いくつかの例がこう記されてあって、まあ、それぞれの場合に御心に従っ ってこんな風にやっていきなさいよという掟と言いましょうか、そういうものが記されているのであります。で今日の場合は、最初のところにあなたがヘブライ人の奴隷を買うというふうに例えられておりまして、これは例えば外国人の、ね、奴隷を買うとか、そういう場合は当てはまらない。つまり同胞、同じ国民、契約の民であるイスラエルの人たちの中から奴隷を売り買いするという、まあ、例えの話になっているわけです。しかもこれは文章を読んでいただきますと分かりますように、男の奴隷ということになっているわけですね。6年間使っていいけれども、もう7年目にはその人を自由の身として解放してあげなさい、そういう、まあ、いわば人道的な配慮の一つと言っていいかもしれません。しかし奴隷として売る、あるいはそれを買うというのは、本当になんか私たちにはもうね、ちょっと想像がつかないような、お話かな、そんなふうに思います。そして、まあ、この中にもありますけれども、夫婦で奴隷になった場合というのもありますから、男の人が一人で売られる場合、あるいは、まあ、若い男の人が売られる場合、誰が売るんでしょうか。親がその男の子を売るんでしょうか。だいぶ前におしんというテレビの番組があったことありますけれども、あるいは親が娘を、ね、売って、そしてその娘が、まあ、お金で売られて、そしてその売られたお金のために長い間奉公して働くという、まあ、ちょっと似たような話かなとも思ったんですけれども、この売る側の辛さ、売られる側の買う方もやはりいろいろなことがあったんじゃないかなと思うんですね。ヤコブというね、後で名前がイスラエルと変わりました、創世記に出てくる人がおりますけれども、彼は自分の家にいられなくなって、おじさんの家に行くんですけれども、そこでまあ早い話がほとんど、まあ、このしもべ同様に仕事をするということになります。最初7年間彼は一生懸命働くんですね。でそこには素敵な娘さんがおりまして、その娘さんはラケルという人だったんですけれども、このヤコブさんはラケルが好きになりましてですね、おじさんにお願いします、ラケルさんと結婚させてください、そういうふうに言いましたら、おじさんは分かった、じゃあ7年働きなさいと、こんなふうにですね言いまして、なんかその間彼は一生懸命働くんですけれども、まあこれにはとてもいい話がありましてですね、その7年間を、ヤコブがどんなふうに過ごしたかっていうと、もうすぐ、ラケルさんと結婚できる、その7年間というのはなんと数日のように過ぎていったと、こう聖書の中に書いてあってですね、まあ男の人っていうのはこんなことがあるんだなぁなんてふっと思ったことでもありましたけれども、この場合も一応7年間というその期間限定の定めがあったわけです。でこの出エジプト記の21章のいくつかのお話の中で五節ですね、その7年目が来た時に男のその奴隷が、まあ6年の間に、ご主人が妻を迎えさせて、そして子供がいたということでありますけれども、私は主人と妻子とを愛しており、自由の身になる意思はありません、いかがですか。ここにいたい、自分は奴隷です、主人に使われています、しかし私は自由になりたくない、そんなふうに 申し出るというのであります。そしてその場合にはどうすればいいかというのが6節以下のところに書いてありまして、主人は彼を神のもとに連れていく、つまりまあこの時代ですと天幕ですよね。天幕の中の、聖女、至聖女というのがありますけれども、そこの入り口の柱のところに連れて行って、彼の耳のどの辺でしょうか、この辺にこうやって霧でパチッとこう穴を開ける。そうするとこの人は自由になりたくない、この家にいたい、この主人を愛しています、妻や子を愛していますと言って自分でですね申し出て進んで奴隷となった。これからの一生ずっとこの家で過ごしたい、そういう決意を表したということであります。ある人はこれを愛の奴隷という、まあ、そういう言葉を使った人もおりましたね。私たちが、小学校の頃といいますか、私はこの地にあります、今もあります木花小学校で木花中学校を卒業したんですけれども、この頃の、この地域の様子というのは今とはかなり違っておりまして、本当にいわゆる農村でありました。小学校の頃面白かったのは田植え休みっていうのと稲刈り休みっていうのが 3,4 日必ずあったんですね、学校の行事として。本当にもうね、農家ばっかりでなければこういう休みなんか取れないと思うんですけれども、それからですね、中学校を卒業するときに2年生から3年生になるときに、今はそういうことありませんよ、当時はです、高校に行きたい人は進学組というのを一クラス作りました。そしていわゆる普通の授業時間のほかに課外授業というのがあったんですね。朝、それから授業が終わってからちょっと補習授業を先生たちからやってもらっておりました。からもう一クラス、就職クラスというのがありまして、中卒でいろんなところに就職をする人たちはその就職組ということになっていた。でもう一つ自営組っていうのがあったんですよ。中学校を卒業して自分の家に戻って、そしてそこで、まあ、家業を後継ぐするっていうか、まあ、ほとんど農業ですけれども、その農業を継ぐ人は自営組となっておりまして、勉強も楽だったんですね。私は英語はとても苦手でですね、嫌いだったもんですから、そしてうち のおじいちゃんが、お前百姓になるっちゃから勉強せんでいいよって言われて、やったーっつってですね、喜んで早速自営組に入ったんですね。学校から帰ると川に行って魚を追っかけてですね、遊んでたんですけれども、私のクラス担任だった金丸先生という人がうちの家にやってまいりまして、親父と直談判さしましてですね、まあ肖像を高校ぐらい出してやってくださいと、農業高校ならいいんじゃないなんてこう言われまして、もう親父も分かったしょうがないって言ってですね、私確か6月頃だったと思いますけれども、自営クラスからですね、進学クラスに行って補習授業を受けるようになりました。本当にその先生が私をここに行けって言ってくれたおかげで、まあ、今がある。本当にその先生には感謝をしてるんですけれども、自営組があるということは、中学校を卒業してすぐ家 のお手伝いをするという人もおりますけれども、そのうちの何人かはですね、いわゆる特農家、ちょっと大地主 の農家に年季奉公で入りまして、そして農業の少し進んだ農業のいろはを勉強するという制度がありました。これも前に皆様にお話したことがあるかと思いますが、矢、地、土という言葉があります。 この言葉がお分かりになる人、2人3人ね、今は使いません。でこれ木花弁かなと思って、木花独特の言葉だろうと思って辞書調べたらですね、木花弁の辞書があるんですけど、もうないんですね。消えいく言葉だろうと思います。私はこれはね、あんまりいい言葉じゃないと思います。やちど、やちっていうのは多分野党が変わってやちになったんだろうと思うんです。そして最後のどは多分奴隷の奴から来たんだろうと思うんですよ。我が家にも実は一人八千代の人がおりました。我が家に入りまして玄関があるんですが、廊下があっていろんなものが置いてあるんですけど、その次に入って左側にですね、一部屋、ちょっと特別な部屋がありまして、そこに、その中学校を卒業した、まあ、将来はもしかすると家の後を継ぐかもしれない人たちを、まあ2年とか3年とか4年とかですね、年季奉公をしてもらって、もちろん、ちゃんとそれなりのお給料、まあ昔の頃は年給だったと思いますけれども、払って仕事をしてもらうんです。彼らの生活は主に家畜の世話でした。うちにも牛とか馬がおったもんですから、まず朝起きて、その辺の田んぼ行ってですね、こうやって草を刈ってきて、こういうカゴにですね2つで、それをこの、天秤棒で担いで帰ってきて、牛の世話をする、馬の世話をする、そして、馬のうんちの世話をする、そしてその、藁をこう敷き替えるんですけど、馬が踏みつけてうんちがいっぱい溜まってたやつを、その、堆肥小屋にですね運んでちゃんと始末をする、そういう仕事をして、まあ昼間は家族と一緒に畑や田んぼで仕事をするんですけれども、そういう人たちがうちにもずっとおったんです。本当にあんまりいい言葉じゃないなと思うんですけれども、うちのおじいちゃんは結構いろんな仕事をしておりまして、特に、スイカを作るのが上手だったんですね。で8畳の部屋に畳を全部あげまして、そこにスイカが山と積んである。それをいつも見てですね、覚えていたことがあります。それから床下にもですね、こうスイカがですね押し込んであるのを自分見た覚えがありますけれども、まあスイカっていうと、私は畑になってるスイカをですね、おじいちゃんの作ったスイカをナイフで下の方で穴を開けて食ってですね、本当に、とっ捕まって尻叩かれて蔵の中に押し込められたことがありますけれども、本当に、辛い辛い、でも楽しかった思い出がいっぱいあるのでありますが、まあいわばこの仕事というのは農業の研修生だったと言ってもいいんじゃないかなと思います。私も静岡に1年ほどメロン作りの研修に行っていたことがありますが、私の部屋は畳3畳でございました。まあ当時は、物価もだいぶ違いますけれども、1ヶ月1500円のお手当がもらえてですね、それでも日曜日はもう休みというふうに決められておりまして、そうか、日曜日することがねえなと言って本屋に行ったりいろいろしておりますうちに、聖書を読み始めまして、イエス様に出会って、またこれも今があるということでございます。奴隷の主人といっても人様々でありまして、中には本当にそこで働いていた奴隷が6年一緒にいて、主人よ、私はあなたのところを離れたくない、そういうふうな思いになる人があったというのは、なんという素晴らしいことでしょうか。新約聖書の中にも実は奴隷と主人の話が出てまいりまして、皆様 こういうところがあるっていうのも覚えていただきたいと思うんですが、新約聖書のピレモンへの手紙というのがあります。短い手紙なので何章というのがありません。新共同訳聖書ですと399ページになります。パウロが獄中で伝道して信仰を持ちました。元囚人、あ、いや、その時囚人になっておりましたオネシモのことについてピレモンにお願いをしているという手紙であります。このオネシモとピレモンの関係はもちろん主人と奴隷だったんですけれども、もしかするとこのオネシモは主人のお金をちょっと、くすねて、そしてまあ何か分かりませんけれども捕まって、そして牢に監禁されていたということだったのかもしれません。しかしこのオネシモがパウロから福音を伝えられて、そしてクリスチャンになったのでありました。それでパウロさんは自分の知り合いの、そしてその奴隷の主人のピレモンさんにお願いをしているんです。12節、私の心であるオネシモをあなたのもとに送り返します。本当は私のもとに引き止めて福音のゆえに監禁されている間、あなたの代わりに仕えてもらってもよいと思ったのですが、あなたの承諾なしには何もしたくありません。それはあなたのせっかくの良い行いが強いられた形でなく自発的になされるようにと思うからです。おそらく彼がしばらくあなたのもとから引き離されていたのは、あなたが彼をいつまでも自分のもとに置くためであったかもしれません。その場合、もはや奴隷としてではなく奴隷以上のもの、つまり愛する兄弟としてです。愛する兄弟として主にあって、この奴隷をあなたが迎えてほしい、そんなふうに言ってるんですね。これはとても大事な、そしてイエス様の教えが世の中を変えていく、そのきっかけになった御言葉ではないかと思うんです。この当時は奴隷を使っている人がたくさんおりました。しかしそのいわゆる奴隷制度というのが内側から変えられていって、主にある兄弟としてのお付き合いが主人と奴隷の間でこれから始まっていったということが書かれているのであります。昔日本の国は織田信長はキリスト教を積極的に受け入れて宣教師たちを迎えて広めさせたんですね。そしてたくさんの人たちがキリシタンになりました。しかしその後を継いだ豊臣秀吉が、彼の判断でキリスト教を禁じたんですね。それを禁じた一番の大きな理由は、クリスチャンになると主人と奴隷が兄弟姉妹というふうにして呼び合うようになる。これはいかん、これはダメだ、そんなふうに彼は考えたのであります。封建制度というのは身分が違って、そして成り立つものである、キリスト教は危険思想だと彼は考え、日本にはその後迫害の嵐が吹き荒れたのでございました。私たちは一体このことをどんなふうに考えたらいいのでありましょう。今日はマタイによる福音書のところを読んでいただきましたけれども、もう一つのイエス様のお話をお聞きしたいと思うんです。それはヨハネによる福音書の13章にあります。イエス様がお弟子さんたちの足を洗われたというところであります。 ヨハネによる福音書の13章の12節以下、イエス様はお弟子さんたちの足を洗われた後、こんなふうにお弟子さんたちを諭されたのであります。さて、イエスは弟子たちの足を洗ってしまうと上着を着て再び席について言われた。私があなた方にしたことがわかるか？あなた方は私を先生とか主とか呼ぶ。そのように言うのは正しい。私はそうである。イエス様は私は主である、あなた方はしもべであるということを認め、そしてそうである、それは正しいと念を押してらっしゃるんですね。しかし14節、ところで主であり死である私があなた方の足を洗ったのだから、あなた方も互いに足を洗い合わなければならない。私があなた方にした通り、あなた方もするようにと模範を示したのである。イエス様は教会の中では、また主にあるクリスチャンの兄弟姉妹の中では、どうあるべきかということを何度も何度も教えておられたのではないでしょうか。もうよくご承知のピリピ人への手紙の2章のところには、本当にこんなふうな素晴らしい言葉がありました。そこであなた方にいくらかでもキリストによる励まし、愛の慰め、霊による交わり、それに慈しみや憐れみの心があるなら、同じ思いとなり、同じ愛を抱き、心を合わせ思いを一つにして私の喜びを満たしてください。何事も利己心や虚栄心からするのではなく、へりくだって互いに相手を自分よりも優れたものと考え、めいめい自分のことだけでなく他人のことにも注意を払いなさい。互いのこのにこのことを心がけなさい。それはキリストイエスにも見られるのです。キリストは神の身分でありながら神と等しいものであることに固執しようとは思わず、かえって自分を無にしてしもべの身分になり、人間と同じものになられ、人間の姿であおられ、へりくだって死に至るまで、それも十字架の死に至るまで従順でした。このイエス様のへりくだり、しもべとしてのイエス様のお姿、これこそ私たちがまさに見上ぐべきことなのではないでしょうか。今日は修法の表に春名康徳先生という牧師の書かれた漫画をコピーしておきました。お嫁さんと姑さんでしょうか。右はこっちです、いや右はこっちじゃと、こうお互いに向かい合って喧嘩をしているということであります。立場の違い、私たちにもいろんな場合で立場が違うということがあります。私も家内と時々何かのことがあって、ふんとこう思うことがありますけれども、しかし、この漫画を見てから本当にこう立場を変えることの大事さというのを教えられたような気がいたします。相手は変えられません。また済んでしまったことももうすでに変えられません。しかし未来は変えられます。自分自身を変えることはできます。イエス様が私たちに期待してらっしゃること、それはこのことなのではないでしょうか。 修法の裏の一番最後のところに宗教改革者のマルチン・ルターが書きましたキリスト者の自由という大変重要な書物の、エッセンスのところを印刷させていただきました。ルターはクリスチャンとは何者なのかということで2つの命題を提示しているんです。1、キリスト者は全てのものの上に立つ自由な主人であり、並人にも従属しない、ある翻訳では隷属しないとなっておりました。しかし2つ目はそれと全く逆で、キリスト者は全てのものに奉仕するしもべであり、何人にも従属する、隷属する、使える。これがこの2つが一人の人間の中で生きている時に、片っぽだけじゃダメです、両方とも生き生きと生きている時に、私たちは神様の霊に満たされて本当にクリスチャンとして神様の恵み、神様の栄光を表し、神様の力を表すことができる。それはイエス様がそうだったからだということにならないでしょうか。お祈りいたします。天の父なる神様、本当に私たちは自己中心で、あなたに従って召されたお弟子さんたちもそうでありましたけれども、人の上に立とう立とう、他の人を自分に従わせたい、そんなふうに思うものであります。しかしイエス様はそのようになさいませんでした。そのような罪深い汚れた私たちの足を洗って清めて、ご自分の血を流して私たちの罪汚れを雪のように真っ白にしてくださって、あなたは許された、神の子となった、そのようにおっしゃってくださいますので、ありがとうございます。どうかしよう、あなたに愛されたように、私たちも家族を、また隣人を、教会の兄弟姉妹を愛していくことができますように、導いてください。主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。